先ほど司会者の方に読んでいただきましたこのマタイ福音書ですね、4章4節の御言葉、イエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉にで生きると書いてあるというところですね。今日この御言葉からですね、皆さんにメッセージをお伝えしたいと思うんですけどですね、3つのポイントからお話ししますけどですね、なぜ御言葉なのか、なぜ人はパンだけで生きるんじゃなくてなぜ御言葉が必要なのか、その一つはですね、一番目の理由は御言葉は私たちを本当の幸せ幸福に導いてくれるからですね。御言葉は私たちを本当の幸福に導いてくださる。皆さんこれまでね、長い人生の中で幸せって何だろうと、昔そんな歌もありましたけどね、人間の幸福って何だろうと一度はですねお考えになったことがあると思うんですね。そしてね、私も考えました。で、考えた時にですね、その例えば犬にとって一番幸福な人生とは何なのかということを考えた時に分かりやすいんですね。皆さん犬にとって一番幸せな人生なんですか？それはです、おそらくですね、優しくていつも可愛がってくれる飼い主に飼い続けられることですね。それが一番幸せ。反対に虐待するね、その飼い主とかですね、あるいは飼い主もいないね、もう野良犬なんかそうですね。皆さん野良犬だったことはないでしょ。私ね、野良犬の気持ちというのを想像してみました。どれだけ辛く厳しいか。食べるものが何もないでしょ。自分の力で食べ物を探して食べなければならない。ありつけるかどうかわからない。あるいは誰からも嫌われてシッシッと言って追い払われるね、急に的に襲われるかもわからない。安心して眠ることもできません。私は犬の心の中を覗いたことはありませんけどですね、おそらく野良犬は不安と恐れに押しつぶされながら毎日毎日を生きているんではないかと思うんですね。皆さん、神様を信じない人生、私たちを作り私たちを生かせてくださる神様を信じない人生というのは、私はこのいわばこの野良犬の人生と同じだと思うんですね。自分一人頑張ってやっていくんだと言えばかっこいいかも分かりませんけども、うまくいっているときはそれでいいかも分かりません。でも長い人生、いつもうまくいくばかりではありませんね。思わぬ試練に出会います。病気、重い病気になった、会社が倒産して失業した、いろんなそういう試練があります。そういう時にもうストレス半端ないと思うんですね。もうとってももう不安で不安で眠ることができない、もう真っ暗な闇の中をですね、どっち行こうかって言って手探りでですね、もうぐるぐるぐるぐる回っているような、そういう状態ではないでしょうか。お金や権力を手に入れれば大丈夫ですか？健康さえあれば本当に大丈夫ですか？たとえどんなに成功したような人であってもですね、その誠の飼い主である神様を知らない人生というのは、絶えず死ぬまで何らかの不安、恐れに、ストレスに支配されながら生き続けなければならないと思うんですね。その証拠にね、皆さん、今から2年前の2022年2月24日、何の日か覚えてますか？ロシアがウクライナを侵略した日ですね。なぜロシアのプーチン大統領はウクライナを侵略してるんでしょうか？まあ、彼はいろんな理由を並べ立てておりますけどですね、牧師の私からすればですね、まあ、別に彼と会って話をしたわけではありませんけどね、いろんな情報を聞いて総合的に考えたら、彼の中にすごい不安、恐れがあったんではないか。ウクライナが NATO に加盟すればですね、もう地続きですからね、いつ NATO から攻撃を受けるかもしれないという、そしたら自分のこれまで永遠として築き上げてきた 権力、ね、地位、財産手放してしまうなければならない。そうなるといつ部下から裏切られて命を失うかもわからない。そういうね、恐れがあった。でも皆さん普通に考えたらそうですか。ロシアという国は世界で一番核ミサイルをたくさん持っている国なんです。そんな国をね、侵略しようとする国あります？ないでしょ、ね、だから本当にそういう不安と恐れに支配された彼には正常な判断ができなかったと私は思うんですね。彼だけではありません。歴史を紐解けば多くの独裁者が何十万人何百万人もの尊い人命を奪っておりますね。以前にもお話したかも分かりませんけども、このイエス様が生まれた時にイスラエルの独裁者はヘロデ大王という王様でした。キリストが生まれたということを聞いて彼はどうしたか。2歳以下の子供をですね、全部皆殺しにしてしまったんですね。自分の権力が奪われることを恐れるからです。で、彼はちなみに彼は自分の兄弟、親、我が子さえも信じることができる、自分の子供でさえも手にかけて殺してしまった。そういう人物ですね。それほど猜疑心が強くて恐れておった。どんなに権力を持ってもこれ幸せですか？私はこういう人生こそ不幸のどん底であると思うんですね。まあそういうふうにですね、人間というものは神様の姿に似せて作られておりますので、誠の飼い主である神様を知る以外に、そこに帰る以外に安らかに安心して生きることができないようになっているんです。お金や力でどれだけそういう不安や恐れを消し去ろうとしてもできない。そうだ。だからイエス様は人はパンだけで生きるのではないと教えられたんですね。そしてイエス様は、神様という方は私たちのお父さんであると紹介しておられますね。神様は私の父親で、ここがね最も大切なところですけども、親というものはどういうものでしょうか。皆さんも親になったね、そういう、またあるいは親にならなくてもいろいろいろんな、ね、自分の親から育てられた、まあ、そういう経験を通してみたら分かりますように、その人間がどんなに悪い人間だったとしても自分の子供にはいいものを贈ろうとするでしょ、ね、自分の子供がパンをくださいというのに石を与える、そんな親はおりませんし、魚をくださいというのにですね、蛇を与える、そんな人間はいないとイエス様おっしゃってますけどですね、ましてや悪い人間でさえそうだとすれば、ましてや私たちの父なる神様は私たちを心から愛しておられて、私たちに良いものを与えてくださるというんですね。ある時イエス様おっしゃいました。野の百合を見なさい、彼らは働きも紡ぎもしないが、神様は最も美しく、どんな人間よりも美しく装っていてくださる。また空を飛ぶ鳥を見なさい、どんな小さな何の価値もないように見えるスズメでさえも、神様の許しなしにはたった一羽も地に落ちることはないんだよ。ましてやあなた方はそういう花や鳥よりも優れた存在ではないか。神様あなた方をちゃんと守っておられるんだよということですね。私ね、この御言葉は本当に真実です。私の人生をかけてそう言いますね。私がクリスチャンになったのはですね、もうなってから43年ほど経ちますけどね、25歳の時にクリスチャンになりました。でその後神様からね、牧師になりなさいとメッシュを受けたんですね。その時家族はやはり反対しました。いや家族どころかね、当時勤めていた会社の上司までがね、私の田舎のですね家までわざわざですよ、忙しい中時間取ってですね、ガソリン代自分で払ってね、私の家まで来てですよ、大御所の草深い田舎に来てですよ、私を説得されたんですね。上田君、君牧師さんになって食っていけるのか、とても心配だ、 あこのねその上司の方の思いを受けて感謝しました。でまたね、またそういう食っていけるかどうかね、自分の力だけを見たら本当に不安でした、ね、こんな頭も良くない、こんな弱い自分が牧師という教会のリーダーとしてやっていけるのか。しかし神様はご自分を信じてついてくるものを絶対に最後まで見捨てることはなさらない。恐れるな、私があなたと共にいると、これ最後まで言ってくださるんですね。絶対に見捨てないで最後まで責任を持って導いてくださる方であると。だから全てを神様に委ねて従っていけば大丈夫だ。不思議なようにその時何の心配も不安も起こりませんでした。あれから43年、その信仰の通りに神様に守られ続けて今日を迎えております。もし神様が本当に存在しないのであれば、少なくとも私はこの青教会の牧師として22年間も働き続けることはできなかった。私は今日までパンそのものよりもパンを含め全てを与えて助けてくださる神様により頼んで生きてくることができました。冒頭、犬にとっての本当の幸せはその犬を心から愛して飼ってくれる飼い主と出会って養われることであると言いましたけども、神様は私たちの父として、私たちの飼い主として、私たちを愛して導いてくださる方ですね。そのことを覚えたい。そして二つ目に分かち合えたことは、御言葉は人生を変える力を持っているということです。御言葉は人生を変える力を持っている。昔 NHK のですね、中学生向きのラジオ番組で基礎英語という番組がありました。皆さん、私と大体年代の方同じ方覚えていらっしゃるでしょうかね。私も中学生の時に、兄の勧めもあってね、英語を勉強さないかんなと思ってね、テキストまで買ってもらってですね、毎日勉強しました。1日10分か15分のね、英語講座ですね。半年で決断を頑張したですね。もう邪魔くさいなと思ってですね、で全くまあ身についていないんですけどね。まあそれはともかく、その基礎英語の番組の担当者が東郷和明という方でした。東郷和明。でこの方はね、自分のお父さんが英語ベラベラで、外国人とですね、もう流暢に英語を喋ってるのを見てね、心から尊敬してね、お父さんのように泣いたと思ったそうですね。ところがそのお父さん、彼が高校2年生の時に病気になって亡くなりました。で、その亡くなる直前ですよ、本当の直前に、彼に、子供に言った言葉がある。勝明、いいか、お前は絶対出世しろ。この言葉が最後の遺言になりました。彼はその大好きだったお父さんの遺言、ものすごい影響を受けた。それから彼はですね、必死になって猛勉強して早稲田大学に入りました。でその後研究員になってですね、早稲田大学に残って、まあ、最終的には早稲田大学の英語の教授になるんですけども、その間ね、何年間もロンドン大学に留学してですね、出世のためだ、ね、一生懸命頑張ってですね、経歴も華々らしかった。順風満帆に見えた。でも、ことはそう簡単には終わりませんでした。仕事を仕事で、仕事を最優先にした結果、家族の中に大きな問題が起こってきたんです。家族ぐるみでですね、イギリスのロンドン大学に留学して何年か持って、そして、日本に帰国した時、ご長女は高校生になっていました。ところがね、日本の高校に適応できなかった。不登校になりました。精神科のお医者さんに連れて行ったら、心因性の抑うつ症というんですかね、そういう状態であると診断されました。どうしようか悩みました。幸いなことに彼の奥様が クリスチャンでした。それで奥様はそのご長女と東子さんを誘って自分が行ってる教会に行ったんですね。そしてそこの牧師さんにですね、そのいろんなこの家族の事情を話したんですね。そしたらその先生がですね、東子さんにおっしゃったそうです。東子さん、お嬢さんはとても疲れておられ、その原因は家族関係ですとおっしゃった。まあ、遠回しにですね、東子さんの姿勢が大きな原因となっていたことを指摘されたんです。仕事を仕事で、仕事一筋で家族を顧みなかったことの責任の重さを彼は嫌というほど思い知らされた瞬間でした。しかもその後しばらくして、その日頃の仕事上の激務がたたったのか、彼自身も大きな病気を患ってですね、緊急入院しました。長女の問題、自分の病気、問題が立て続けに起こってですね、差し物頑張り屋の東子さんも生も子も尽き果てた。もはや出ず星がなかった。そんなある時、ぼーっとベッドに横たわっていたら、その教会に行っている教会の先生が訪ねてきた。先生はその東子さんの枕元に座ってですね、聖書を読んだ。詩篇23編、主は私の羊飼い、私には乏しいことがない。たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。主が私と共にいてくださるから。主は私の羊飼い、私には乏しいことがない。たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。主が私と共にいてくださるから。その御言葉を聞いた瞬間、そうだ、神様が私を休ませてくださる、死の影の谷を歩んでいても大丈夫だと心から思えた。すると涙がパーッと溢れてきたんですね。体の力が抜けました。そして全てを委ねられる世界があるということをその時知ったんです。そして退院してからしばらくして彼は教会で洗礼を受けました。その時に強く思ったことは、自分の頑張りで生きようとするんじゃなくって、神様に全てをお任せして自然体で生きていけばいいんだ。いいこともあれば悪いこともあるけども、それは全て神様のお取りお計らいである。だから神様を信じて安心してついていけばいい。そう思った時、本当にいい意味で楽になれたんですね。それからね、そしたらね、家族のとの関係も良くなってですね、ご長女の病気も癒されて、また学生とのですね、関係とかも全部良くなってですね、変えられた。東郷さんのね、写真、ホームページで見たらですね、本当に優しそうな、柔らかい感じの雰囲気の方ですね。もう前に、だいぶ前に召された方ですけどですね、そのようにイエス・キリストは今も生きておられて、あなたの人生を本当に良い方向に変えてくださるんですね。だからイエス様を信じましょう。そして三つ目はですね、御言葉、聖書の言葉はどんな時にも支えてくれるから、支えてくれる力があるからですね。私が最も尊敬する女性のがですね、このイブカ・ヤエということですね。ホームページですね、あるいはネットでですね、写真見たらね、とっても綺麗方ですね。まあ、綺麗方やから尊敬するというわけではありませんけどね。この方は明治30年、今からも100年ほど、もう100年以上昔ですけども、東北のある名家に生まれました。で、とても優秀だった彼女は英才教育を施されて、ある英語学校を卒業して英語教師になって、ある学校に赴任したんですね。 社会人としての第一歩踏み出しました。良縁話も進んで、前途洋々たる未来が広がっていた。ところが22歳の時に突然その八重さんの体に原因不明の赤い斑点が全身に発症したんですね。何かわからない。それで早速近くのお医者さんに見てもらった結果、なんとハンセン病であると診断されたんですね。まあ、名誉のために言いますけど、ハンセン病は昭和30年に特効薬が発明されてですね、もう完全に治る病気ですね。しかし当時はですね、大変豪病と恐れられてですね、もうかかったらですね、家族との縁を切らされて、戸籍も抜かれ、名前も変更して、一生死ぬまでその施設で生きなければならなかった。彼女は親族によって箱根のふもとに御殿場というところがあって、その御殿場でですね、フランス人のレゼー神父という、これ素晴らしい方ですけども、この方が運営しているその施設、ハンセン病のその施設があった。そこに入所させられたんですね。で、八重さんはこの施設に来て初めて自分がハンセン病であることを知ったんです。でものすごい衝撃、これ以上ない衝撃を受けたんですね。家族と完全に別れ別れになって、病気がだんだんだんだん進行して死を待つしかないという、まさに地獄の苦しみ、絶望しかない状態。彼女はそれから3ヶ月間もう1分1秒涙が流れなかったことがない。もう毎日毎日涙が溢れ続けた、ね、彼女曰く、私はそこで一生分の涙を流しましたと言ってる。窓から外の景色を見てもね、カラーには見えない、白黒にしか見えないんですよ。3ヶ月後ようやくなんとか落ち着きを取り戻してですね、少しは周りの患者さんたちの様子をですね、伺うことができるようになりました。するとね、患者さんを見たときに、もう何とも言えないような不思議な思いにとらわれたんです。どの患者さんもの顔は本当に穏やかで、時には微笑みさえ浮かべている。私は絶望のどん底にいて、とても笑う気持ちにはなれないのに、どうしてあれだけ穏やかで微笑むことができるだろう、できるんだろう。しかもレゼー神父さんも不思議だ、どうしてフランスを伏せて、言葉も通じない極東のこんな貧しい国で、しかもその国から捨てられた患者さんたちを引き取って喜んで面倒を見ているんだろう。当時はみんな恐れてですね、回路を見るお医者さんも看護師さんもいませんでしたので、病状の比較的軽い患者さんが重い患者さんの病気を見ていたんです、ね、でその様子を見ていた八重さんはですね、その交わりに、そこには世の中にはないとても麗しい交わりであることを感じたんですね。でそういう時に彼女は神父さんに誘われて礼拝に参加しました。そこで彼女は生涯死ぬまで忘れることもできないほど大きなショックを受けたんです。なんと絶望の中にもがき苦しんでいるはずの患者さんたちが顔を輝かせながら聖歌を賛美しているんです。しかも神様、心から感謝しますと喜びながら感謝のお祈りまで捧げている。予想もしなかったあまりの光景に彼女は大きなショックを受けたとともに、その時八重さんははっきり分かったんです。患者さんたちは全てのものを失ってどん底の苦しみの中にあっても、決して奪われることのない確かな本物を持っている。 私もその本物が欲しい。後に彼女はですね、私は患者さんたちから本物を教えていただきましたと語っていますね。そこで彼女はすぐにその本物を求めるべく、心から信頼している霊前神父さんに聞きました。すると霊前神父は答えます。八重さん、聖書の中に空の空、一切は空であるという御言葉があります。これはこの世でどんなに富や地位を得ても、すべてのものを自分のものにできたとしても、イエス・キリストを信じて永遠の命を持っていなければ、すべては虚しいという意味です。イエス・キリストというお方は2000年前にすべての人間の罪を背負って、身代わりとして十字架にかかるために、神様のこの罰を受けて十字架にかかるために、神様から使わされたお方です。そのイエス様を信じるときに、人は犯した罪がすべて許されて、永遠の命が与えられるんです。患者さんたちも、このイエス様によって永遠の命を知って、それを自分のものとして、今このようにして輝いて、喜んで生きていくことができるんですよ。レゼー神父さんからの話を聞いて、彼女もイエス様を信じて洗礼を受けました。大きな喜びと平安が魂の中に宿った。決して奪われることのない本物を得たんだ。しばらくしますと、彼女の全身を覆っていた赤い斑点がいつの間にかきれいに消えていた。レゼー神父に相談すると、では私の知っている名医を紹介しますか、そこへ行って診断を受けなさい。そこへ行きました。するとね、もともとハンセン病ではないということが分かった。最初のお医者さんは誤診であったんですね。そのことを神父さんに告げると、レデー神父は大変喜びながらこう言った。八重さん、よかったですね。ハンセン病でない以上、もうここにいる必要はありません。これからはあなたがどういう人生を歩もうと、それはあなたの自由です。ところがそれに対して八重さんは言いました。いいえ神父様、私はこの患者さんたちによって決して奪われることのない本物を自分のものとすることができたんです。患者さんのこの傷が私に本物を教えてくれたんです。私はこれから看護婦として患者さんたちと一緒に生きていきたいと思います。どうかここに置いてください。彼女はですね、なぜそういうふうに思えたか。それはですね、病院に行ってね、帰り道ですよ、道を歩いていったらですね、多くの方々が通っている。みんなきれいな、ね、着物を着て、歩いている。またおいしいものを食べてですね、大きな家に住んでいるかもわからない、そういうおいしいものを食べ、きれい服を着て、ね、大きな家に住んで、そういうですね、ちょっと何かあったら吹けば飛んでしまうような目に見えるものの上にある幸せ。本当に八重さんの本物をつかんだ八重さんの目から見たら、本当にそういう幸せというものは本当に虚しい、つまらないものに思えたんですね、心からね。ハンセン病の患者さんたちがイエス様から与えられたこの喜び、この平安から、この幸せからすれば、本当に世の人々の幸せ、ね、安心なんか本当に飛んでしまうもんですね。虚しいものですね。そして薄っぺらいものに思えた。その後彼女は4年間看護学校で学んだ後、日本で初めてハンセン病患者を看護する看護師として、平成元年92歳で天に召されるまで忠実に働いた。医療関係の仕事だけではありません。洗濯、掃除、炊事、 また自給生活のために畑仕事まで文字通り身を粉にして働いた。八重様はそれを振り返って、本当に充実した素晴らしい毎日でしたと振り返っています。そして晩年の八重さんは人からですね、あなたね、ハンセン病でもないのになぜね、ずっとこんな施設で働いたんですかと聞かれたときに、いつもこう答えていた。答えずには折れなかった。答えずには折れなかった。皆さん、この八重さんのように、そしてこの患者さんたちのように、聖書の言葉は、イエス・キリストは、私たちがどんなにどん底になっても支えてくれるかけがえのないただ一つのものなんですね。皆さん、イエス様をすでに信じておられる方はそのことを喜んでください。そしてまだ信じておられない方はどうかイエス様を信じてください。決して後悔はしないでしょう。信じてよかったと思われますね。イエス様は今も生きておられ、信じる私たちをどこまでも助けて支えてくださるお方です。どうかイエス様を信じて、新しい人生を第一歩を踏み出してください。平安と喜びに満たされる人生が待っております。お祈りしましょう。イエス様、今日は人生を支えるものということで、メッセージを取り出させていただきました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると。その通りです、神様。私たちはついつい目に見えるものに安心を求めようとして、それらのものを一生懸命求めます。でもそういうものだけをいくら得ても、本当に人間らしくというか、平安と希望と喜びを持って生きることはできません。かえってそれを失うまいと人を疑ったり焦ったりストレスを感じたりして辛い現実に陥ってしまうことがよくあります。また何かあれば本当に絶望するしかありません。しかしイエス・キリストを信じる人は違います。すべてのものを失っても、イエス・キリストという本物を知っているから、どんな時にも感謝と喜びを持って、希望を持って生きることができる。そこにこそ本当の幸福な人生があります。どうか神様、お一人お一人の魂を導き、特にまだイエス様がよくわからない方、また信じておられない方々の上に、あなたの、あの心にあなたが望んでくださり、導いてくださいますようにお願いいたします。そしてお一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。